サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 168A 痛みアートです。
はい、痛みアートさんですね、はい、昨年4月ですか、上場されました、はい、東証の業種区分その他製品の企業さんなんですが、はい、全国の商売繁盛応援企業って歌ってます、どういうことなのかですね、どういう事業なのか、はい、実はですね、そこでも、力を発揮しているのが IT なんですね。はい、お聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード 168A 東証グロース市場上場の痛みアートさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の伊丹和明さんです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨年2024年4月に東証グロース市場に上場された東証の業種区分ですね、その他製品の企業さんです。まず遠隔とか事業内容などですね、御社の自己紹介お願いします。
当社は1999年2月に岡山県岡山市で有限会社痛みアートとして設立いたしました。広告制作業としてチラシやポスター、パンフレット等の印刷物を中心に、またイベントの企画や運営を行っておりましたけども、はい、その後 EC サイトの方に、EC サイトでの販売に移りまして、自社のサイトを作りまして、ドリームパックということで、はい、全15サイトで運営をさせていただいております。
これインターネット通販でいつ頃からですか？
通販自体はですね、20年ぐらい前からのスタートになります。
随分早いですね。はい、
今申し上げた自社開発の EC コーチシステム、ドリームパックを導入し、多店舗展開を可能にするとともに、2011年には上り端の自社製造を開始し、はい、製造プロセスの内製化と IT 化を進めることで、短納期、低価格の実現に結びつけました。
はい、
当社の経営理念は3つあります。
はい、
私たちは、共に力を合わせ、お客様の繁盛づくりに貢献します。
うん、
2つ目が、私たちは新たな商品と市場の開拓に挑戦します。3つ目としまして、私たちは仕事を通じて自己研鑽を重ね、共に成長し、夢を実現しますというものです。
はい、
これらの理念のもとに、全国の商売繁盛応援企業として、お客様の成功をサポートしています。
はい、
ミッションとして掲げていることは、IT× ものづくりの力で世の中を変えるということです。
はい、
伝統的な印刷業界の中で、インターネットを活用して、D2C モデル、を効率的な社内管理システムの下で構築することで、必要な時に必要な分だけ低価格でお客様に迅速に届ける、
はい、
そういったことを実現しています。
はい、
またその商品ですが、B2B 向けは EC サイトキングシリーズを通じて、上り旗、横断幕、懸垂幕、 T シャツ、のれん、マグネットシート、展示会用品、内入カレンダーなど多岐にわたる販促ツールを企画製造販売しており、これらの商品は飲食店や小売店、広告代理店など多くの業種でご利用いただいています。
はい、
また大手印刷通販会社や広告代理店、印刷会社などの法人顧客向けには卸販売としまして、法人営業部門がこれを担当し、中ロットから大ロットの受注を受け付けております。
はい、上り旗、横断幕等ですね。はい、さて、御社の強みですね、社長はどのようにお考えか教えてください。
当社の強みは、EC サイトの運営から受注、製造、納品までを一貫してデジタル化している点です。
はい、
またその業務においては、自社で開発した EC サイト構築システム、ドリームパックや製造管理システム、アイバックヤードを活用し、業務フローの効率化とローコストオペレーションを実現していることも強みだと考えています。また、多店舗展開による拡大戦略を採用し、商品名を のぼりキング、横断幕懸垂幕キング、サッシ製本キングなど、それぞれ商品名イコールサイト名とすることで、はい、複数の EC サイトを立ち上げています。
うん、これいくつぐらいあるんですか？
現在はキングシリーズとしては15サイト。
15サイト。
はい。運営しております。
じゃあ、この商品はこれっていうのですぐそこにたどり着けるわけですね。
そうですね。はい、検索ミスがないというところが強みになってます。
はい。
また、検索エンジンで自社サイトを上位に表示させるための施策である SEO 対策を強化して、収穫力を高めています。
はい。
さらに、小ロット多品種の注文にも柔軟に対応できる生産体制を構築しており、他社が敬遠するような小規模の注文も積極的に引き受けるようにしていることも強みの一つです。
なるほど。御社ですね、上場されてからですけども、すぐにTBS 系ですね、ガッチリマンデーこちらに出てらっしゃいましたよね。
はい。はい。2024年4月に東証グロース市場への上場を受けて、ガッチリマンデーの僕たち上場しました2024という特集にて、当社の上り旗事業が紹介されました。
はい。
上り旗というニッチな市場ながら、他社との差別化ができ、高成長していることに注目していただいたのだと思っています。
はい。
まあ、はっきりとはわかりませんけども、上場したことにより、当社の知名度が向上して、取材の機会が増えたことが、番組出演の経緯と考えています。
はい。
また先月にはテレビ東京で、林修先生の冠番組である、Life is Money という番組にも出演をさせていただきました。こちらは小ロットでも EC を使って、オリジナルの上り旗が簡単に発注できて、また低価格、単納期でお客様にお届けできるという、当社の強みを中心に紹介していただきました。
はい。
実際に当社の商品をお客様が喜んで使用していただいている様子が、テレビで映ったことがとても嬉しかったです。
はい。また御社岡山ですよね。
はい、そうです。
地元のですね、岡山のテレビとかラジオとかで大きく取り上げられたというのもですね、
はい、
私見させていただきました。さて、成長戦略ですが、今期の重点取り組みですね、こちらについてお話しください。
今期につきましては、工場のスマートファクトリー化を大きく進めることを掲げています。
はい。
まあ、その一つの施策ですが、今期は独自開発の主力商品である、のぼり、幕に対応した印刷機を多数導入します。
はい。
こののぼり旗、幕向けに最適化した印刷機につきましては、独自に開発を行い、すでに導入をスタートしています。
はい。
この印刷機の運用によって、印刷ロスの低減、メンテナンス費用の削減、そして精進化が実現されます。
はい。
また印刷機内部のシステムも独自開発を行うことで、自社システムの連携が可能となり、印刷オペレーションの自動化が実現となりました。
はい。
主力商品におけるこのスマート化は、業務効率化、そして収益面でも貢献が期待されています。
御社このシステム化とかですね、EC サイトの立ち上げももう20年ということを考えますと、はい、かなり強いですね、このデジタルの分野っていうのは。
そうですね、デジタル化にすることによって、
はい、
精進化し、またロボット化していけるというふうに考えています。
はい。ですが、なかなか思っていてもですね、それまでのキャリアとか、技術、エンジニアに関する技術等がないとですね、できないんですけれども、もしはこの、新たに導入した印刷機においても、そういったノウハウが生かされてるってことですね。
はい。
最新の機器ということですか。
そうです。うん、はい。
これはやはりロボット化、自動化、ますます進めていくということなんですかね。
はい、今年はそこに力を入れていきたいというふうに思っています。うん、はい。またですね、現在は人的作業となっている生地のカットや縫製を自社開発の機械化、ロボット化を積極的に行い、この自動化を推し進めることで、非稼働時間をなくし、生産キャパシティを引き上げ、精進化によるコスト削減につなげたいとも考えています。
そうですね。人がいなくてもできるということですから、24時間体制に。完全に向けてってことですよね。
はい。
はい、
この二つのスマートファクトリー化により、上りや横断幕などのサイネージ分野での強みをさらに高め、全国の商売繁盛をさらに強力にサポートしていきたいとも考えています。
はい。実際ですね、上場されて、事業されていて、変化のようなものってございましたかね？
やはり上場することで、企業自体がブランド化とか信用力が高まりまして、会社自体に対する信用が高くなったことでのお客様の集客というのは随分増えたように感じています。
そうですね。EC サイトでも上場企業だって言うと、やっぱりブランド力として違いますしね。
そうですね。はい。
やはり発注の方も、着実に伸びてると。
はい、大口のお客様が増えるようになりました。
なるほどね。先ほど言われた法人っていう部分についても、はい、ということですか。はい。 最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
本日はお聞きいただき誠にありがとうございました。私たち痛みアートは IT とものづくりの力で全国の商売繁盛を応援しています。お店を元気にしたい、街を活気づけたい、そんな皆様の思いを形にするお手伝いをこれからも続けてまいります。少しでも気になった方はぜひのぼりキングで検索をしてみてください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
伊丹さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、伊丹アートをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、岡山の企業さんですね。
はい、
横断幕、上り幕の印刷というところから始まってるわけなんですが、
はい、
非常にやっぱりね、この会社 IT が強い、それがね、売りですよね。まず例えば上りとかですね、冊子製本とか言ってもそれにキングつけて、
はい、
サイトを立ち上げてるわけです。だからね、非常にそうなんていう検索漏れっていうものがないんですよね。で、この B2B 向けで、上り旗横断幕ですので、小さい企業、商店とかね、
はいはい、
食堂とかも利用できるわけなんですが、小ロットに対応してるっていうところ、
はいはい、
なかなかね、実は少なかったんですよね。
あ、そうなんですね。
で、法人営業としては、その広告代理店とか印刷会社に、ちゃんと、その法人営業部門が対応してるっていうので、両方ですよね。小ロットから大ロットまでっていうところ、
はい、
で、これからの戦略のところで、スマートファクトリー化やっぱり言われてましたよね。まずはね、今年については上り、幕に対応した印刷機器、最新鋭のものを入れる、その、内部のシステムを自分たちで開発したって言ってましたが、
はい、
いずれスマートファクトリー化で結果的にね、どうしても人間がやんなきゃいけなかったその生地のカットとか、
はい、
縫製の部分、ここまでもやってきますってことなんですね。そうすると単納機っていうもの、
はい、
それから小ロットでの対応、そういったところがどんどん自動化していくんですよね。
あ、すごいですね。う
ん、だこの会社はね、やっぱりね、 DNA そして一丁目一番地に掲げていることっていうのは、
はい、
やっぱり応援団なんですね。全国の商売繁盛を応援するぞっていう気持ちがあって、
はい、
そのためにどうしたら効率化できるかっていうところを突き詰めていってるっていうところ、いろんなマスコミでね、取り上げられてるんですけども、
はい、
その理由のところにはやっぱりそのまずは応援したいっていうね、この部分、そこのところをね、フィーチャーしてやっぱり報道してるっていうところを僕見ましたので、まあ、これからもね、この企業の応援団じゃないけれども、
はい、
見ていきたいと思いますね。
そうですね、はいはい、今日の一社は痛みアートをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジ
ー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね、トランプ関税についてその背景となっているマクロの数字をやっぱりちゃんと見ましょうよっていうお話、
はい、
今週しますと言いましたけれども、
はい、
前もちょっと話したけど、2023年のね、アメリカの米国貿易赤字、
はい、
これ7800億ドルなのね、でじゃあ去年はっていうと、2024年これ1兆2000億ドルまで増えてると。
はい、
これをバイデン政権は看過してしまったわけね。
1
年間で4200億ドルって1ドル150円で換算すると、
はい、
63兆円も1年で貿易赤字増えちゃったわけよ。
はい、
でアメリカの、24年の国家予算って6兆8830億ドルなんで、貿易赤字が国家予算の 17% 占めてると。これ日本に当てはめるとね、
はい、
国家予算112兆円として まず考えると、
はい、
20兆円貿易赤字があるってことなんだよ。これ看過できますかってことなのね。
なるほど。
で今年1月に去年の貿易赤字日本は発表されてるんですが、
はい、
20兆円じゃなくてね、5兆3325億円なの。赤字なんだな結構っていうふうに思うじゃない。
はい、
4年連続赤字で5兆あるんだ、やっぱり5兆3000億と思うんだけれども、
はい、
ただし経常収支、これがいくらかっていうと、
はい、
29兆2615億円の黒字なの、過去最大なの、
はい、
5兆円貿易赤字でも30兆円経常収支なのね、
はい、
経常収支っていうのは貿易収支以外のところでも、サービス収支とか所得収支、経常移転収支、こういったものが入るわけ、
はい、
そこまでいくと日本っていうのはもう30兆円の黒字なわけね。じゃあアメリカはっていうと、さっき言ったように、はい、去年貿易赤字1兆2000億ドルあったんだけど、
はい、
これが経常収支がバーンと黒字ならいいんだけれども、
はい、
経常収支は1兆1336億ドルの赤字、だから経常収支でさっき言った他のね収支のところで貿易赤字を埋めるようなことなく、赤字はそのままの状態、
はい、
これがさっき言った 17% 国家予算であるわけよ、日本のさっきの経常収支って黒字が国家予算の 26% に相当してると、26% の経常黒字の国と、
はい、
17% の経常赤字の国というので、それでこの関税というものを手っ取り早いから言ったってことなんですね。
そうなんですね。
そういう背景がまずあるってことは理解しなきゃいけないんだけど、
はい、
まあ、言い方からやり方からちょっとね、あの非常にあの、エキセントリックなことをやるので、対応としてはマーケットの対応としてはああいうふうになってしまうんですが、
はい、
ただ100のものが120に上がりますと、関税で例えば 20% かけてね、
はい、
これその20の部分っていうのは国に入るからいいんだけれども、
はい、
これってどうなるのか、一体どこから出てきてるのって考えればね、これはなかなか、これはそのまま通るとは思えないんでね。例えば日本で置き換えようか、
はい、
で中国が今その、うちも関税かけるぞアメリカにっていうふうにやってるけども、日本がこれやったらどうなるかっていうとさ、
はい、
日本で取れないものってあるじゃない、で当然輸入に頼んなきゃいけないものがあるんだけれども、
はい、
例えばバナナとかさ、コーヒーとかさ、
はい、
これじゃあ関税が上がったから日本人飲まないか食べないかっていうと、そういうことはないと思うんだよね。
そうですね。
で例えばトウモロコシ、トウモロコシって夏になるとスーパーたくさん出るじゃない、で茹でて食べたりするわけなんだけども、はい、トウモロコシの自給率って何パーセントか知ってる？
いや、わからないです。
ゼロなんだよ。
ゼロ？
ゼロ。国産取れるじゃんと思うだろうけれども、はい、飼料のところとかが多いから、全体でいくと実はゼロなの。
そうなんですね。
そう。大豆って 6% なんだよ。
あ、
で、トウモロコシはアメリカからの輸入は 93% なの
よ。そうだったんですね。
大豆に至っては 95% なのよ。
で
これに関税かけたとしたら、
はい、
日本のその、この飼料を使ってる酪農とかどうなっちゃうの？それ価格転嫁せざるを得なくなるよね。で同じことを今アメリカと中国やろうとしてるわけ、となると結果的にこれを負担してるっていうのは、
はい、
企業であったり家計であるってことになるよね。
そうですよね。
だから100が120になって20入ったぜっていうふうに税収上がったぜって言ってても、
はい、
その20って何のことない家計であり企業が負担した数字だってこと、だからアメリカの国内でこれから大きなそのこの施策に対しての反応って出てくると思うんだよね、そういうことを考えるとまだまだこれ、ここは落としどころではないなという気がします。
そうなんですね。わかりました。井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。